主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はそういえ。主は彼らを敵の手からあがない。国々から彼らを集められた。東からも、西からも、北からも、南からも。2022年5月8日、主日礼拝をお捧げいたします。ご支障のない方はご起立ください。唱詠賛美歌の296番を賛美いたします。ご着席ください。あ、そのままですか。賛美歌、26番を賛美いたします。
Ah, 愛なり汚れ果てし我さえ愛したも足りないなり。
ご着席ください。聖書講読をします。聖書箇所は詩編119編161節から176節です。聖書前半、旧約聖書の1068ページになります。奇数節を司会者、偶数節を皆様でお読みください。詩編119編161節、君主たちはゆえもなく私を迫害します。しかし私の心はあなたの御言葉におののいています。私は偽りを憎み忌み嫌います。私はあなたの御教えを愛しています。あなたの御教えを愛する者には豊かな平安がありつまずきがありません。私の魂はあなたの里しを守っています。限りなくそれを愛しています。主よ、私の叫びが御前に近づきますように、あなたの御言葉の通りに私に悟りを与えてください。
私の切なる願いが御前に届きますように、あなたの御言葉の通りに私を救い出してください。
私の唇に賛美が湧きあふれるようにしてください。あなたが私にあなたの掟を教えてくださるからです。あなたの御手が私の助けとなりますように。まことに私はあなたの戒めを選びました。
私はあなたの薬をおっしゃっています。あなたの
薬を
私の
魂が生き、あなたを褒めたたえますように。そしてあなたの裁きが私の助けとなりますように。
私はあなたの薬のように名前を呼んでいます。どうかこの症状を探してください。
そこまでといたします。開会祈祷を司会者の方でお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。主よ、私の叫びが御前に近づきますように。あなたの御言葉の通りに私に悟りを与えてください。天の父なる神様、5月の第2の主日の朝、この会堂において、またズームを通じて共に礼拝に預かり、あなたから罪の許しをいただき、この1週間を始めることができますことを感謝いたします。すぐに1週間喜びに感じたことも、また心に重荷を感じたことも、さまざまな思いを持ってこの御前に出ております。この時一人一人にあなたが語ってくださり、 そして心を取り扱ってください。メッセージのご用にあたられている伊藤康先生を尊くお持ちください。そしてメッセージを受け取る私たちの心の目を開いてくださいますようにお願いをいたします。同じ時、釧路教会に行かれている川島先生にも、また釧路の兄弟姉妹方にも、あなたが同じように望んでくださいますようにお願いします。この日、全国の諸教会で、また全世界の教会で持たれる礼拝をも祝福していてください。特に情勢不安な地域においても、どうぞあなたの平安がありますように。我々もあなたから平安をいただき、すべてを御手に委ね、確信を持ってこの一週間を歩ませてください。この礼拝、あなたからの祝福を待ち望みつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して感謝をしてお捧げいたします。アーメン。ご起立ください。ご一緒に主の祈りをお読みします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、保守への命を信ず。アーメン。お着席ください。今朝は、アメリカから一時帰国されていらっしゃいます石形明石新学生がいらっしゃいますので、明石新学生からご挨拶をいただきます。
ありがとうございます。あ、入ってますね。そしたら、私がせーのって言ったらお帰りなさいって気持ちもいいですね。私はなんかただいまっていうのがなんかちょっときますよ。せーの、ただいま、ありがとうございます。先週ですね、5月4日水曜日の夕方に、羽田空港に到着して、空港でも、PCR とかの検査を受けて陰性でしたので、待機期間がなくてですね、もうその週の日曜日、今日この日曜日の礼拝に参加することができました。そして、約1年間、去年の8月から、そしてこの4月5月までの学びの期間、本当に守られました。それは本当に皆さんのお祈りとまた、献金のおかげです。本当にありがとうございます。そしたら、少しの間挨拶、報告みたいな形のものを取らせていただきたいと思います。そしたら安先生、すいません、大丈夫ですかね。出ますでしょうか。出ましたね。さて、ちょっと問題を出したいと思います。これは、アメリカのスーパーで売っていたものなのですが、一番、これは日本に欲しいなと思ったものなのですが、私が欲しいなと思ったものなんですが、 さあ、お分かりいただけますでしょうか。
10秒ぐらい。10、
1。赤いものと黒いっぽいものがありますが、まあ、ちっちゃいつぶつぶですね。まあ、分かったら、ちょっと言ってもらって何でもいいんですけども、分かんなくても。なんかありますか？憶測でもいいの、推測でも。ブルーベリー。
ラズベリー。
そうです。ラズベリーとかブルーベリーとかクランベリーとか、そういうベリー系のものがアメリカのスーパーではずらーっと、しかも大量、このぐらいのパックで、まあ、ここに書いてありますけど、2ドルいくらぐらい。まあ、今ですとちょっと円安が進んでるので、300円ちょっととかするのかもしれないですけども、でもそれぐらいでもう年中通して売ってるんですね。で、それが、はいいなと思ったんですが、まあ、その理由は、まあ、わかる方はわかるかと思うんですが、私の趣味が、お菓子作りなんです。で、お菓子を作る際に、最後に重要となってくるのがデコレーション。で、なかなか日本のスーパー、売ってないんですね。いちごは冬とか、まあ今の季節も売ってますけど、この、まあ、ブルーベリーを着ても、このラズベリーとかクランベリーとか、そういった、なんか可愛い系のといいますか、すごいそのお菓子の最後の部分では重要な、こういった果物が日本では、全然売っていなくて、これは本当にいいなと。これちょっと日本のスーパーで欲しいなと。私の趣味にはすごい大事なものだったので、欲しいなと思って、見て、来て写真を撮ってまいりました。すいません。くだらなくて。お土産もですね、買ってきたんですが、下の、新潟とかいろいろなんかお土産を見て、下に行って別の時に思い出してですね、ちょっと来週ちゃんと覚えてたら来週その持ってきますのですいません、今日はなしですいません。そして続いてすいません、問題がついてしまって悪いんですが、第2問ですが、アメリカの教会において一番人が、人数が多い日はいつでしょうか。アメリカの礼拝の1年、まあ、日曜日、50日か2日間か、まあ、ありますけども、一番その人が教会に集まってくる日は、果たしていつでしょうか。まあ、イベントがたくさんありますので、まあ、そういった日だと思いますが、イースター、クリスマス、そうですね、そういった大きなところが、人数集まってくると思いますが、正解は、イースターです。私は、日本人の教会、本当に数名の3、4人のところで牧会というか、まあ、礼拝メッセージをしているので、実際にそのイースターの礼拝には今年は行ってないんですけども、アメリカの教会に行ってないんですけども、通常、そのイースターの日になると、普段の 1.5 倍から2倍、またはそれ以上の人数の人が来るので、礼拝を 2回に分けたりとか、また3回のところ、2回のところは3回に分けたりとか、なんか数を増やすらしいです。では、1番はイースターですが、そしたら2番目はいつでしょうか。
ハロウィン。
ハロウィン。ああ、なるほど。確かに、ハロウィンもアメリカは、感謝祭みたいな感じでありますけども。まあ、もしかしたらクリスマスと皆さん思うかもしれないんですけども、クリスマスは逆にですね、ちゃんと礼拝しているところもあるんですが、もう家族と過ごすというイメージがだいぶ大きいので、逆に教会、クリスマスの週は閉じるという教会があるらしい、多いらしいです。まあ、それを、神学校の先生は嘆いていましたが、なんかこのキリスト教の国、そんなことがあっていいのかって嘆いていましたが、でもその教会で過ごすよりも、なんか家族、みんなが家族の方に戻っちゃうので、日曜日は教会を閉めるので、なかなかその、まあ、教会によってはもしかしたら多くなるかもしれませんが、まあ、全体的に見るとそうでもないという感じらしいです。で、2番目なんですが、それは今日なんですね。母の日が2番目に一般的には、多くなるらしいです。ということで3番目はというと、父の日ではなくて、ちょっと分かんないです、僕も。それで男性4人の中で話していたんですけども、1番目はイースターで、2番目は母の日が、マザーズデーが一番人数が多くなるんだよって話をしていたんですが、その後に父の日の話になったら、父の日はなかなか母の日のようになんか
扱われないんだよねと嘆いていました。それを聞いて、どこの国もまあ同じなのかなと、次第の扱いは同じだなと私の心の中で一人思っていました。ちょっと雑談が続いてしまいましたが、つかみは多くてということで、学校の学びの方を少し報告させていただきます。去年の8月から進学校の方に、留学をして1年間、8月から12月の学期、そして1月から5月の、学期ということで、学びをしてきましたが、主に、聖書の勉強はもちろんなのですが、具体的に言うと、この歴史、今までその初代教会から、私が今回取ったクラスの中では、初代教会からまた現代に至るまでの、この神学の流れ、どんなことをその各世代で、各時代で、神学的な議論がなされたのか、どんな人が立ち上がっていろんな議論が起こり、また、攻撃があって、それに対しての、その防御の仕方とか、信仰の防御の仕方とかというのを、そういうのを学んだりとか、また、聖書、福音を通しての、クリスチャンとしての道徳的なあり方、ちょっと難しいんですけども、簡単に、ざっくりと言いますか、簡単に言うと、今で言うと、その、ウクライナとかロシアのあれがありますけど、戦争、その、日本語はわからない。正義。そういったその戦争に対しての、その、正しいあり方とか、または、日常の生活の中での、いわゆるモラルと言われる道徳的な部分で、その、聖書的価値観でない人たちとどう、聖書が言っているのかっていうのを見比べて、私たちクリスチャンはどのようにして、その、生きていくべきなのかっていうクラスを取ったり、また、私が一番好きでまだ、取り続けている、その、連続で取り続けているクラスは、聖書の解釈のクラスです。どのようにして、ざっくり、内容を言いますと、まず、私の取った時には、マタイの福音書だったんですが、マタイの福音書全部を通して、どんな構造で書かれているのかを確認する。で、そしてその後に各章を見て、どういうその章が作られているのか、そして最後に、その短いところを見て、どういうふうな内容が書かれているのかを見た後に、さらにそこから小さいところから、じゃあ、その小さいところから全体、その、次は、章では、この説は、この章ではどういうふうにして扱われているのか。そして、さらに大きなところを見て、また、福音書では、この説はどういうふうな、関連性があるのか、どういう意味合いがあるのか。そして最後に、聖書全体を通して、その説が、の解釈が本当に合っているのかという、その解釈学の授業ですね。解釈した後、さらにそこからどのように人生に、この説が、適用されるのかという、授業ですが、をとって、それが、聖書をじっくり読まないと本当に、間違った理解とかをしてしまうので、そういった意味で、その聖書との向き合う時間がすごい取れている授業ですので、すごい、私の中では一番好きな授業です。この中でもう10分ぐらい経ってしまうので、もうこれで閉じたいと思いますが、最後に、お祈りの課題を一つ、シェアしたいと思います。教会頼りには、1、2、3、4つ目のところで、8月9日に再び渡米し学びを再開しますというふうに書いてありますが、今夏休みの期間で、その8月まで戻ってきているのですが、夏休みといっても、その夏の間に学校でクラスオンラインを通して、それこそ今こういうふうにズームとかでつながっていますけども、ズームを通しての授業があって、で、それを私はこの夏2クラス取っていますので、夏休みといっても、ほとんど普通の学期と変わらない状態で、日本で、過ごしていますので、一旦授業、学校を中断してというか、休みで今いるというよりも、続けて勉強をしている状態ですので、この夏また、その学びが合宿されるように、そして、夏休みの少ない期間での授業、一クラスの単位を取らなければいけないので、宿題とかも結構キツキツでどんどんやっていかなければいけないことになりますので、そういった面で、ちゃんとしっかりと勉強をこの夏もして、そして8月またアメリカに戻ることができるようにお祈りください。後で 有志兄弟がこう読んでくださると思いますが、別に、8月なのか、訂正別にしなくても大丈夫ですので、とりあえず、この夏、まだ、授業を取っているということを報告して、そしてそれを、お祈りした、していただければと思い、寄せていただきました。それでは、以上とさせていただきます。ありがとうございました。
新学生ありがとうございました。お菓子作りがお好きだということを初めてお伺いしましたけれどもでこの一時帰国の時がですね、まあ、学びでお忙しいということもありましたし、まあ、お祈りの課題も挙げられましたので、みんなで共にお祈りするともにですね、まあ、久しぶりの日本ですので、良き休息の時ともなりますようにお祈りしたいと思います。では、メッセージの聖書箇所を朗読いたします。今朝はマルコの福音書7章31節から8章26節までをお読みいたします。新約聖書、聖書後半の81ページになります。マルコの福音書7章31節。イエスは再びツロの地方を出て、シドンを通り、デカポリス地方を通り抜けて、ガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず、口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださいと懇願した。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、ご自分の指を彼の両耳に入れ、それから唾をつけてその下に触られた。そして天を見上げ、深く息をして、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。するとすぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほど、かえってますます言い広めた。人々は非常に驚いていた。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし、口の聞けない人たちを話せるようにされた。その頃、再び大勢の群衆が集まっていた。食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな人里離れたところでどこからパンを手に入れて、この人たちに十分食べさせることができるでしょう。するとイエスはお尋ねになった。パンはいくつありますか？弟子たちは7つあります、と答えた。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き、配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。また小魚が少しあったので、それについて神を褒めたたえてからこれも配るように言われた。群衆は食べて満腹した。そして余りのパン切れを取り集めると7つのカゴになった。そこにはおよそ4000人の人々がいた。それからイエスは彼らを解散させ、すぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方に行かれた。するとパリサイ人たちがやってきて、イエスと議論を始めた。彼らは天からの印を求め、イエスを試みようとしたのである。イエスは心の中で深くため息をついてこう言われた。この時代はなぜ印を求めるのか。誠にあなた方に言います。今の時代にはどんな印も与えられません。イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれた。 弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンの他は船の中に持ち合わせがなかった。その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心を固くなにしているのですか？目があっても見ないのですか？耳があっても聞かないのですか？あなた方は覚えていないのですか？私が5000人のために5つのパンを裂いたとき、パン切れを集めて、いくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。12です。4000人のために7つのパンを裂いたときは、パン切れを集めて、いくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか？彼らはベッサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます。木のようですが、歩いているのが見えます。と言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると、目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われた。そこまでとさせていただき、奇跡と日常を悟ると題しまして、伊藤康史伝道師よりメッセージを頂戴いたします。
一言祈ります。主よ、私はあなたの救いを慕っています。あなたの御教えは私の喜びです。愛する天の父なる神様、今日もあなたの御前に座ることができ、聞こえることができることを心から感謝いたします。神様、多くのことが世の中にあります。しかし今静まってあなたの御言葉を聞きながら、あなたから得られた恵みで今週も乗り切ることができますように。今日は北海道では釧路教会では川島牧師がメッセージを取り継いでいます。どうぞ釧路教会も、また深川教会も、また白鳥教会も、あなたにあって恵みあふれる礼拝となりますように。この礼拝のひととき、すべてあなたの御手に委ねます。愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ハレルヤ。主の御名を賛美いたします。明石兄弟、改めてお帰りなさい。さて、今日の恵みをちょっと長かったんですけども、分かち合っていけたらなと思っています。一つ目が、癒してくださる主イエス様と題しています。主イエス様は、どんな状況の人も癒されます。主は触れ、癒してくださるのです。今日の聖書箇所には、まず、ろう者を癒されたイエス様が記されています。31節、32節お読みします。イエスは再びツロの地方を出てシドンを通り、デカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず、口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださいと懇願した。イエス様はいつものガリラヤ湖に来られました。そこで人々が連れてきたのは耳が聞こえず、口の聞けない人でした。聴覚障害、聾の世界ですね。耳が聞こえないからうまく話すことができないのです。手話を学んでいる方々や聴覚障害を持っている方が身近におられるという方々はもうおられますが、 そうでない方々もおられると思いますので、少しローの世界のことをお話ししたいなと思っています。一つは、私たちは受けることで育つ存在ですね。赤ちゃんの脳はどこの国で生まれ育ってもいいように地球上のあらゆる言語に対応できる能力が備わっていると言われています。日本の赤ちゃんをテルグ語で育てるならばテルグ語が話せるようになりますし、同じくインドの赤ちゃんを日本語で育てればその赤ちゃんは日本語を習得することができます。インターナショナルの学校に行けば多言語を習得される子どもたちがいます。その言語に触れることで言葉を覚えていきます。だいたい2000時間ぐらい聞いていくとインプットされるということを言われていますね。その言語を聞く時間があればあるほどその言葉を覚えていくのです。そして生まれつき聴力にハンディのある難聴児のための取り組みをご存知でしょうか。今難聴児であることが分かると新生児からもう人工内耳を入れる強力な介入プログラムを入れてほしいと医療、福祉、教育の現場で声が上がっています。ローであっても聞こえて話せる時代となりつつあるのです。人工内耳の手術の全年齢の中で3歳以下の割合は、1年間の割合の中で209名中93名が3歳以下と言われています。人工内耳を入れる子どもたちは年々増えています。これがその、グラフなんですけども、2009年までは、幼稚園以下幼稚部の部分は 20% くらいだったんですけど、2018年にはもう 39%、40% 近くまで上がってきています。また高校生の方も 3.8% から23%とかなりの割合で増えてきているのが多分目に見えてわかるかな。この10年間の中で増えているなというのがわかるかなと思っています。人工内耳を入れて適切な支援が入るのが遅くなると言語習得にやはり時間がかかりますが、適切な時期に人工内耳、またそれを音を調和するような支援が入ることで通常の学校に学ぶことができると言われているのです。また難聴児支援ということで大正8年には日本初の聾学校として設立されました私立聾学校ライシャワ・クレーマー学園が有名です。神学博士のライシャワ夫妻とクレーマー宣教師によって始められた働きです。日本における聾学校のパイオニア的な働きをされています。そのきっかけはライシャワ夫妻のお嬢さんが耳が聞こえなかった。そこでアメリカに帰り、ろうの教育者であったクレーマー宣教師を連れて日本に戻られたというのが始まりとのことでした。さて、話は戻りますが、33節、イエス様は独特な動作と、エパタ、開けというアラム語で、ろう者を癒されました。このマルコの福音書の中で、イエス様がアラム語で語られた箇所は4つあります。さっきの中で、明石さんもいろんなと、マタイの福音書の中でという話をしてたと思う。マルコの福音書の中では、アラム語で4箇所、イエス様が語った言葉があります。1つ目、それは、タリタ・クミ、少女を起きなさい。そして2つ目、エパタ。3つ目が、ゲッセマネで、アバ。父よと言ったこと。そして最後4つ目は十字架上でエロイエロイラマサバクタニという4つのアラム語ですね。このエパタ開け、このイエスのこと、イエス様の言葉によって彼の耳が開かれ言葉が話せるようになりました。このイエス様は私たちにも同じようにエパタ開けとおっしゃってくださるのです。私たちはそれによって心の耳が開かれるように 開かれることによって主に祈ることができます。心の耳が開かれることによってイエス様の言葉を聞くことができ、イエス様にお話しすることができるようになっているのです。これが大変な恵みだと思います。耳が開かれた聾者の癒しの後に続いて8章22節から25節には盲人の癒しのストーリーが続きますね。ちょっと読ませていただきます。また、読める方は一緒に読んでいただければなと思います。22節から25節お読みします。せーの。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって人が見えます。木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。そう。この箇所ではイエス様はまた独特な仕草、動作をするんですけども、一度触れるだけでなく二度触れて癒しを完成させてくださったということの記事です。1回目、イエス様に両手を当てていただいた盲人はぼんやりしてはっきり見えませんと言います。はっきりしませんと言います。そしてイエス様はもう一度手を当ててくださいます。イエス様がこのように2段階で癒された記事っていうのはこの箇所しかないんですね。イエス様が触れられた箇所、これはとても興味深いことですね。この癒しの記事を通して障害を背負う方々のこれは希望となりました。また障害を背負う方々が自分らしい生活ができるようにと今なお技術が発展し、ライシャバ夫妻やクレーマー宣教師のように教育者や支援者がこの記事を通して起こされているというのが素晴らしい恵みだなと思っています。2つ目は神様に委ね安心して生きようということです。イエス様の癒しの御業で世界が変わるのではありません。私たちが主の癒しの意味を知るとき、悟るときに、世界に変革が起こるのです。その意味で、私たちは主とイエス様と共同作業をしていくものなのです。イエス様の奇跡の御業に続いて、主は弟子たちに何度も御業の意味を悟るためのチャンスを与えてくださいました。しかし、彼らはなかなか悟ることができませんでした。その姿に私たちを重ねることができるのではないでしょうか。耳が開かれた奇跡の記事と盲人が癒された奇跡出来事の間に書かれているのは4000人の給食の奇跡です。男性だけで4000人、女性と子供たちを合わせれば大勢集まっていたことでしょう。他の箇所には5000人という給食の記事があります。それは少年が持っていた2匹の魚と5つのパンをイエス様が祝福され、5000人のお腹を満たしてくださった記事でした。ここでイエス様が群衆を見渡して、かわいそうに見てごらんなさい。この人たちは3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。お腹が空いたまま家に帰らせてしまったら、途中で動けなくなっちゃいますよとおっしゃったとき、あ、まただと5000人の給食の奇跡を思い出したことだと思います。ここはそんな場面です。この箇所ではイエス様は7つのパンと小魚で4000人のお腹を満たされました。そして弟子たちが残ったパンを集めると7つのカゴがいっぱいになったと記されています。この奇跡を間近に見、体験した後の弟子たちとイエス様の会話がここに続いています。 それが13節から21節ですね。イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンの他は船の中に持ち合わせがなかった。その時、イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに論じ始めた。弟子たちは、なんでパンを一つしか持ってきてないんだよ、これじゃ足りないじゃないか、などいろんなことを言っていたかもしれません。しかしイエス様はその議論に気がつき語りました。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心を固くなにしているのですか。目があっても見えないのですか。耳があっても聞かないのですか。あなた方は覚えていないのですか。私は5000人のために5つのパンを割いたとき、パンを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。12です。4000人のために7つのパンを割いたときは、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか。イエス様が繰り返し言われた言葉は、見ない、聞かない、覚えない、そして悟らない。目があっても見ない、耳があっても聞かない、思い出があるのに覚えない、出来事と意味を関連付けられない、悟る力があるはずなのに悟らない。ここにあるのは、弟子たちには感覚器官がありながらも、その感覚が閉ざされている弟子たちの姿がいるのです。その原因は、心が固くなな状態であったということです。またイエス様の恵みが弟子たちにとってあまりにも当たり前の日常となっていたと思うのです。イエス様は何度も弟子たちに奇跡を見せてくださいました。主は多くの教えを何度も語られました。しかし寝食を共にし、一番近くにいた弟子たちはイエス様の思いを悟れなかったのです。主は人々の前で何か特別なイベント的に奇跡を起こし、その道からをパフォーマンスとして見せつけるために奇跡の見業を行ったのではなく、日常生活の中でも常に見業を行っておられました。そのことを弟子たちは分かっていると思っておられました。だからこそ弟子たちに見業の意味を語ろうとされたのです。しかしその最中で弟子たちは、7つのカゴにいっぱい残っていたパンはどこ行ったんだ、お前が積み残されたんじゃないか、とか、パンが一つしかない、どういうことなんだ、という議論をされていたのです。大切なことをお話しなさっていたイエス様はそれを中断され、弟子たちに語られます。どうして心が固くなのか、悟らないのか。見ても見えず、聞いても悟らない、鈍くて固くなな心からは、あまりにも素晴らしい主の御業が弟子たちにとって単なる日常となり、恐れや敬意、感謝も生まれてこなくなってきたのだと思います。それでもイエス様は奇跡を振り返る時間を与えてくださいます。イエス様は私たちにも振り返る機会を与えてくださるのです。人生を振り返ることの大切さを教えられています。振り返ることで、主が教えてくださった、与えてくださった恵みを知ることが私たちにもできるのです。そして主の恵みを知ることで、その後に続く8章の方のこの後に続く記事では、イエス様は誰ですか、私は誰かという記事につながっていくときに、弟子たちは悟ることができるんですね。恵みを知ることでイエスは誰かを知ることができるのです。この振り返りが奇跡を生み出します。この振り返りがなかったなら、新約聖書が完成しなかったかもしれません。弟子たちが振り返り、主の奇跡を、イエス様の旅路を書くことで、 私たちは主の恵みを味わうことが今できるのです。私たちは主をこの目で見ることはできません。声をこの耳で聞くことができません。しかし聖書を通してイエス様のお姿を見ることができます。またイエス様の声を聞くことができるのです。一度ではぼんやりしか見えなかった盲人は、二度触れていただいたことではっきり見えるようになりました。イエス様は何度も繰り返して奇跡を弟子たちに見せてくださいました。また教えを何度も繰り返して語ってくださいました。イエス様は私たちにも何度も触れ、何度も語ってくださり、希望を見せてくださると思うのです。私たちはそれが分かるように、何度も何度も祈っていくことが求められるのではないでしょうか。すると、ぼんやりしか見えなかったイエス様の姿が、はっきりと見えるようになってくるのではないでしょうか。三つ目ですね。日常生活を支えてくださる人たちに感謝ということで、私たちの毎日は日常生活を支えてくださる人たちによって成り立ちます。18節にありました。目があっても見えないのですか、見ないのですか、耳があっても聞かないのですか、あなた方は覚えていないのですか。また21節イエスは言われた、まだ悟らないのですか。イエス様の数多くの見業や教えは、すぐそばにいた弟子たちにとって日常の当たり前のことになっていました。弟子たちは数々の見業や教えにある主の思いを悟れずにいましたね。イエス様にとっては寂しいことだったと思います。時に孤独、疎外感のようなものを感じられたのではないかと思っています。日常、ごく自然に繰り返されることは、本当は当たり前ではないのに、当たり前に受けるものとなってしまうのですね。本日は、先ほど明石君も言いました、今日は 1.5倍の方々がここに来られているのかなと思うんですけれども、母の日です。お母さんは本当に大変だと思っています。子育て、介護、家事、祈り、忙しく毎日本当に命と向き合っておられます。愛を与え、愛を育む生活です。大切な家族を支えるために自分のことを後回しにし、やろうと思っていたこと、やりたいことができないままということもよくあります。孤軍奮闘しておられるお母さんも多いのではないでしょうか。お母さんの愛を受けている側には、それが当たり前の日常すぎて、感謝の言葉、また承認の言葉がいつもあるわけではありません。イエス様も弟子たちとの日常の中で孤独や葛藤がありました。本当はこの話がしたかったけれどもと思いながらも、弟子たちの固くなさなゆえに違う話をなさったこともありました。イエス様と弟子たちとの関係は、お母さんと家族の関係にちょっと似ているかもしれませんね。イエス様はお母さんたちの孤独や葛藤、本当はこうしたいのにというような思いを知っておられ、愛を持って日常を支えている姿をご覧になり、聞いて覚えておられます。お母さんたちの存在そのままをイエス様は分かっておられます。私たちは神様のお心を悟りたいと思います。また悟らなくてはならないと思っています。意味合いは違うかもしれませんが、私たちの周りの方々のことも悟らなくてはならないと思うのです。自分が愛されていることに気がつきたいと思うのです。どれほどの愛が言葉や行動によって表されているか、 悟らなくてはならないと思うのです。私たちは神様の御言葉を悟れるように努力し、感謝をします。神様の愛にお答えしたいと思っています。同じように私たちは奥さんのこと、またお母さんのこと、また支えてくれる人の愛の行動、言葉に応えるものでありたいと思っています。鈍感であってはこれはならないのです。イエス様は2つの戒めを教えてくださいました。1つは神様を愛すること。そして自分を愛するように隣の人を愛することでした。この愛するという言語は同じ言葉で使われています。私たちはどれほどの愛を周りの人に伝えているでしょうか。また感じ取っておられるでしょうか。私たちは母や奥さん、支えてくれる人についてどれだけのことを知り、どんな思いであるかを知っているでしょうか。今しばらく少し動画を見たいと思います。少し動画ですね。ではよろしくお願いします。
なんか言ってたことあったな。いや、これはヒントが絶対あるはずですね。僕の人生の中に。
幸せそうだ。
ちょっとこれどうなんすかね。
いつもの会話とか思い出してきて、それで書けました。
んなこともあったな。
生きてます。
お母さん、
ん？
プレゼントがある
じゃん。
母の日テスト。
ちょっと開いてください。
はい。さあテストを始めましょう。
マヒルが受けた。
あ、受けたの？
そう。え、お母さんに採点しながら見てほしいの。意味分かった？
分かった、分かった、分かった。
あなたの母の年齢を書きなさい。60歳。違うよ。なんつって60歳上がってますね。はい。
キャー。
嘘、合ってる。
やばい。
嘘。嘘あれ？
ワンツーです。
もうひかちゃんたら。
丸つけるの恥ずかしいよね、料理。
そう。
三角にしようかな。
あなたの母らしさがよく出ていると思う写真を。
すごくない？
え、すごい。
全部つけたコメント。
そんなんでどこから言われて。
びっくりでしょ。
まあ、リアルに答えたらば欲しいものは違うよ。
いや、リアル
リアルに若さよ、うん、一番欲しいのは若さが一番欲しいの。
自分でもそんなはっきり決めてるわけじゃないので、多分知らないと思います。
翻訳家
なんで知ってんの？だってママちゃんとひかちゃんの話聞いてるもん。
ひか話したことないよ。
あるよ。
A じゃ正解。
あなたの母があなたにこれだけは大切にしてほしいと思ってること。そんな授業の手紙に書いてあった。
すごい。
それでお母さんからの手紙っていうのがあって、
これですね。
まひるちゃんと初めて会った日、その日からずっとずっとまひるちゃんのことが大好き。
お父さんもお母さんも何があってもどんな時でもまひるちゃんが大好きだよ。これだけは忘れないでね。
まゆちゃんの人生、好きなことを好きなようにしていってね。お母さんとお父さんは精一杯支えていくからね。お父さんお母さんよりなんか感動します。
え、すごい
覚えてる。
カイダのすごいよく覚えてる。
あなたが今までで一番頑張ったと思っていることを書きなさい。あー、はい、そうですね。結局死ぬ思いでやって、あ、俺はやればできる人間なんだっていう自信をこう持ってくれたのかなっていう感じは、だからこれは成長を感じたね。
もともと浪人は絶対ダメって言われてたんで、謝って浪人したいって伝えたら、でこの人泣けてくるのかな。しゃあもう心よく受け止めてくれて、なんていい環境にいるんだみたいな、だからそういうの感謝していかなきゃいけないなって思って、まあそれで頑張れたってのもあるんで。
あなたの母はあなたにとってどんな親でありたいと思ってるか書きなさい。耐えれるいつでも相談できる親、何でも話せる、相談だけじゃなくて、
あと母の日にね、あれくれたの覚えてるよ。1000円封筒に入れて文章書いて。
え、いつ？
小学校の時。
あ、俺の字だ、俺の昔の字だ。
母の日だよ。思い出した。どうでしょうね。すべてですって書いていい？
いいよ。
はい。
すべてです。ひかちゃんのすべてが誇らしいです。
あなたの母が母の日を楽しみにしているかどうか右に書きなさい。
こんなに母を思ったことないと思いますね。
友達ではない、でも本当に困った時助けてくれる。
母が自分のことをどう思ってるかとか、結構自分勝手にやってきたなって思いましたね。
当たってるか。
当たってんのこれ。
どんなお母さんやねん。
お母の息子でよかった。
正解だ。
ありがとうってことか。
なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心を固くなにしているのですか。目があっても見ないのですか。耳があっても聞かないのですか。あなた方は覚えていないのですか。まだ悟らないのですか。私たちは愛にあふれた生活をしています。その中で私たちが目の前の課題だけではなく、その背景にある愛を知ることで、今日、明日、生きることができるようになってくる、なってくるのかなと思っています。では、一言お祈りします。目があっても見ないのですか？耳があっても聞かないのですか？あなた方は覚えていないのですか？イエスは言われた。まだ悟らないのですか。愛する天の父らの神様、この感覚器官の癒しの記事の間に、弟子たちのこの 日常しか分からなくなってしまった感覚、鈍ってしまった感覚があります。それをまた目の前にして感覚器官を癒してくださったイエス様がおられます。どうぞ今日私たちの心の耳をエパタ開けと開かせてください。そして私たちが見えているこの感覚器官を心の感覚器官として、心の目として、あなたが一度触れ、いや二度触れ、何度も触れて愛を知る目として用いてください。神様、今日母の日です。また支えてくださっているすべての方々に感謝を表す日だと思っています。どうぞそのお一人お一人の愛を悟ることができるように、私たちの心をどうぞあなたの心として、あなたの心に似せたものとして今日作り変えさせてください。今日この礼拝のひととき、あなたの御手に委ねます。また全世界で頑張っておられるお母さん方に恵みがいっぱい注がれますように、また支えられている一人一人の上にも恵みがありますように、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では一言、もしよかったら総額を持って祈る時間を持ちたいと思います。どうぞ振り返りながら祈っていただければと思っています。